every one?
I'm Hatsune Miku.
I thought you were idol.
Well, that's what everyone seems to think. That's either day, eh?
グダグダゲームラジオ第413回お便り会でございます。今流れている初音ミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れている初音ミクさんの曲は、これその作ったボカロ P さんの名前間違ってたらごめんなさい。読み方ソートーンさんで合ってますかね。ソートーンさんで、マジカルキュアラブショットです。
はい、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。司さんよろしくお願いします。
はい、では読ませていただきます。クラゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。412
回後編拝聴、BGM の締め方がちゃんと扉を閉める音で終わっているのいいですね、
うん、
ちょっと前の放送でもまた来週も見てくれるかなの歌詞で終わるのがありましたけど、うん、あれも良かったです。
これさ、はい、トミアンさん何そういう工夫をちゃんとしてくれてるの。あ、いや、たまたま曲の最後がそうだったってだけか。
はい。
ちゃんとあれなんだね。
思えばできるんですけど、クソめんどくさいからやりたくないから、うん、結局、なんか、最後収録終わった段階でその BGM の流れた、大体尺的に終わった後の、まあ、10秒ぐらい10秒もないか、うん、5秒ぐらいでも切ったりしますね。フェードアウトさせてます。
普段は切ってんだ。
フェードアウトさせてます。ただ、ちょうど、なんで曲の終わりがちょうどぴったりやなっていう時もあるんで、その時はまあ そこまで、まあ、伸ばしたりしてますけど。
なるほど、そういう工夫をしてくれてたんですね、はいはい、全然知らなかったです。ありがとうございます、
はい、いえいえ。
そう、あのね、歌詞聞いてほしいなみたいな時もあるんですよ、正直。だけど、うん、あの歌詞でっか、あの何、曲の方でっかくしちゃうと我々のトークが聞きづらくなっちゃうじゃないですか。うるさくなっちゃうじゃないですか。
そうね、あるからね。
ね、本当はあのミクさんの曲の方を聞いてくるもあんだけど、まあ、この歌詞いいんだよって思う時もあるんだけど、まあね、基本 BGM になってしまうので。
また
で
も初音ミク会やります。じゃ
あ初音ミク会って何、どういうこと。
この前ほら、初音ミク曲紹介とかやってたじゃないですか。要はその1本だけじゃなくて、お便りでどの曲が好きかみたいな募集してやってたじゃないですか。それやってたんです
よ。やってましたっけ。やってましたっけ
昔ね。
はあ、
うん、そういうのをね。そういうのをやってたかやりましょうかなってことなんですよ、
ね。はい。紹介をするの？良い曲を。い
や、曲をかけるんですよ。一本丸ご、丸々。
ああ、いいよ。
うん、
いいよ。ただ、司さんも、お気に入りの曲とか、
はい、
おすすめしたい曲とか多分いっぱいあると思うんで、なんだろう、そういう僕が普段聴いてる曲と違う曲とかも仕入れられたりする、そういう機会としてはありじゃない、
うん、
そうですね、
はい、そうですね、うん、僕も探してみようかな。
僕ね、お気に入りの P さん、そのボカロ P さん見つけると、その人のばっか聞いちゃうんですよ。うん、
お
うん、僕はピノキオ P さんっていう人が好きで、ずっと昔から聞いてるんですけど、うん、もうピノキオ P さん好きすぎて、ピノキオ P さんのライブに行きます、今度、俺。
あ、行くんですか。
そんぐらい好きなの。
それは、やっぱりあれですよね、そのピノキオ P さんさんご自身が、まあ、歌うってことですよね、きっとね。
多分そう、そうそう、アーティスト活動もされてる方なので、であとそのアーティストさんに曲の提供とかもされてる方なので、そういう持ち曲みたいなのを多分ご自身が歌われるんだろうなって思うんだけど、なんかその、まあ、僕もちろんそのボカロが曲、ボカロの、初音ミクさんが好きなので、 入り口は初音ミクさんなんですけど、そのボカロ P さんを好きになるっていうのは、その曲の中に込められたメッセージ性みたいなのに惹かれて好きになるパターンが多いので、うんうん、なので、まあ、その大元であるピノキオ P さんのライブも行ってみたいなってなって、チケットを取ったんですけど、うん、楽しみです。
そういうのはどこでやるんですか？会場とか。
会場どこだろうな、結構、でかかったですよ。割と有名な。
そういうコンサートホールとかでやるんですか？
コンサートホールっていうか、
ですか、
どこだっけな。それなりにでかかったです。まあでもライブハウスとかだったかな。でかめのライブハウスみたいな場所だったと思います。うん。
いや、初音ミクさんとかは出さずにって感じですかね。
ああ、わかんない、うん。初めて今度行くので、どういった感じのライブになるのか。もしかしたらゲスト出演ぐらいはしてくれるかもしれないですね。初音ミクさんさ、いろんなところにゲスト出演してるよって話、何回かしてると思うんだけど、まあ、レディー・ガガさんのね、前座を務めたりとか、あと、ラブライブともコラボして、一緒にライブしたりしてるんですよ。出たりしてんの。まあ、ラブライブってメンバー大体9人ぐらいなんですけど、10人目のメンバーとしてミクさんが加わって一緒にライブしたりするんですよ、ステージの上で。
え？
うん。ちょっととかやってるんです
よ。リアルに？
リアルに。
え？
リアルに。演者さんたちと一緒に。
そう。演者さんは声優さんじゃないですか。
演者さんは声優さんですね。
初音ミクさんはバーチャルじゃないですか。
バーチャルですね。
でどうやってリアルに絡むんですか？
え、ステージ上で一緒に踊るんです。
着ぐるみで？
いやいやいや、それはもうね、まあ舞台上にね、初音ミクさんが出てくるんですよね。
出てくるんです。出てくるんです。そう、パフォーマーとしてちゃんと出てきます。
マジっすか。
はい。
イメージつかないですけど。
いや、言ってる通りですよ。
ああ、そう、投影するのね。はいはいはい。
まあ、ぶっちゃけ言うとそういうことですね。そうそうそう、そう、ね。まあ、ほら、ミクさん単体でもやってるじゃないですか、要は。
やってますね。
透明なスクリーン貼って、
はいはい。
あれの、まあ、手前に演者さんたちがいる番、みたいな感じです。
なるほどね。
はい、はい。
はい、ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。う
ん、はい。
続きまして、うん、B さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
戦艦ヤマトは愚かという話を聞くたびに、うん、これからは航空戦力だと、戦艦の建造を一番早く止めたのは日本だし、
うん、
ヤマトの後に8隻も戦艦出してきたアメリカや、戦争終わっても新型戦艦作ったイギリスには何も言わないんだろうと思ってましたが、
うん、
疑問にズバリ答える記事がありました。
はいはいはいはい。
負けた責任を回避するための言い訳だったんですね。
うん、
生き残った人が自分に都合のいいように書いた記録はたくさんあるし、
うん、
ついこの間も定説の間違いが明らかになったりしました。ゲーム業界も記録を残していないものは多いし、
うん、
50年ぐらい経つとびっくりするような話になっていることもあるかも。
うんうん、
はい。
ありがとうございます。
はい。環境法主義の幻っていうことでですね、
はい、
記事貼ってくれてますけど、はい、なんかまあ確かに戦争ってそういう側面ありますよね。
そうですね。
割と事実、どれが事実でどれが後から言われた説なのか割とぼんやりしてるところもあって。
そうね。
ね、真珠湾の攻撃だって実は、あらかじめ本当は連絡行ってたんですよ説とかあったりもするじゃないですか。
ああ、そういう話もありましたね。
うん、うん、割と諸説いろんな話がありますよね、やっぱりね。
まあ実際のところどうなのか分かんないですけどね。
うんうん
うん。ただまあその結果的にどうなったのかだけは分かるじゃないですか。
まあ事実としてね、事実としてね。ね、
広島や長崎に原爆が落とされたっていう結果は分かるんで。
うん、
そうそう、だからね、ただ、どうなんですかね、その公開しない国もあるんで、そういう自分たちの行為とか、うん、まあもちろん日本もそういう系もあるかもしれないですけど、
ああ、まあね、確かにね、
そうそうそう、だからその辺、まあ、中国とは特にね、やっぱ共産主義国家なんで、 この前僕ネットフリックスの3体っていう映画見まして、映画っていうドラマ見ましてね、
うん、
その3体でもその毛沢東の、まあ、あの話もちらほら出てたりするんですけど、
うん、
その毛沢東 の、 その文化 大改革だったっけな、
うん、
そこでまあいろんなその人が殺されたりとかしてたんですよ、うんうん、その紅衛兵っていうまあ若者たちによってその、うん、その文化遺産とか学者とかも、 もう殺されたり破壊されたりしまくってて、あのその日本だとお寺さんとかさ文化遺産とかいっぱいあるんだけど、うん、その文化大革命によってもうことごとくぶっ壊されてしまって跡形もないんですよ、はいはいはい、で、うん、その毛沢東のそのなんかやってた行為的にはもうすごいひどいことなんですけども、
うん、
今の共産党はやっぱり毛沢東はやっぱり偉大な人として祀ってるから、うん、やっぱりちょっとその辺の過去の話をねその掘り起こしたりもあまりできないかったりもするんで、
うん、
闇の部分って結構いっぱいあったりするんですよね中国
は。はいはいはいはいはい、
だその辺やっぱり国によってやっぱ隠したりもするのかなって思ったりするんですけどね。
そうね。まあ基本その恥部みたいな表に出したくない部分は基本どの国も隠したがりますよね。やっぱね。
そうね。日本でもその毒ガスを作ってたとか、
はい、
あとなんか残虐なことをし舞台とかもなんかいろいろあったりするんで。
うん、俺でもね、あの僕ちっちゃい頃は一応教科書に載ってました、その辺のエピソードって。だから、うんうん、載ってた。
そう、教科書にもね、やっぱり載せ方も結構いろいろあったりするんですよ、
うんうん、
やっぱりその敗戦国の日本として捉える教科書もあったりもするけど、やっぱりその、うん、やっぱり植民地化した時代もやっぱりあるじゃないですか。
うん、
やっぱりその行為をどこまでその教科書で表現したらいいのか載せていいのかっていうやっぱりあるんで、その人の国々の教科書によってだいぶその捉え方とかその伝え方が違うんだなっていうのは思いますよね。
うんうんうんうん、
そう、まあまあ何の話でしたっけ。
いやなんかねこれを突き詰めて考えると陰鬱な気持ちになってしまうから、ね、日本だってね、戦争当時はいろいろ悪いことをしてたと思うしね。
そうね。
なんか、うん、あの、まあ、僕的にはそもそも戦争自体よろしくないことだっていう意識があるから。ほら、あ
の韓国の日本に住まれてる韓国の人に、東京震災、うん、震災があった時に、その混乱に生じて、その韓国、在日韓国人がすごい迫害されたとか、うん、なんか、
はいはいはい、ありましたね、
いう映画あったじゃないですか、
はいはいはい、あったあったあった、
あの辺もだいぶ日本でもなんかねその公開、まあ、公開はしてたのかどうかも分かんないし、その辺あやふやだったりもするんで、
ん、
公開、その恥部という意味においてね、
ああ、そういうことね。そうそう、最近あれ知られたエピソードだから
さ、知ってる人は知ってるみたいなんですけど、
そうそうそう、うん、もっと知らしめたいっていう意味を込めて作られた映画だから、うん、あれ実際見てほしいんだけど、
そうね、
うん、
なんかね、なんかいろんな闇っていうのはね、結局なんかこう国によってやっぱりそのいろいろ見せてはいけない、見せてはいいみたい なんかルール決めみたいなのされてるんで、
うん、
その辺はちょっと取っ払ってほしいよなって思いますよね。
はい、難しいね、やっぱね、なんかその、なんだろう、事実として伝えたくても、例えば、小説なり映画なりにしちゃうと、やっぱりその作り手の気持ちみたいなのがそこに投影されたりもするんで、
そうね、
それが 100% 客観的かって言われると微妙だったりもするからさ。
うん、いや、僕ね、宇宙戦艦ヤマトとか好きだった。 たんですね、うん、で、はい、本当のまあヤマトってどんなすごい活躍をしたんだろうみたいなことを見る、うんうん、あのちょっと調べたりするんですけど、
うん、
うわーなんか全然あの活躍してないっていうか、
そうですよ、
すぐ撃沈されてんじゃんみたいな、うん、ちょっとトホホな感じになってたんで、うん、アニメとちゃうやんとかを子供の中に思った
りする、まあそれはそうですけど。
まあ、巨大戦艦っていうのは確かだし、
うん、
まあ、そこら辺はあの、まあ、リスペクトというか、まあ、再現というか、ね、してる部分もあったりするんでしょうけど、
なんか、うん、そのさあ、なんだろう、戦争で活躍したしないとか実際どうだったのかとはまた別として、うんうんうんうん、超どでかい戦艦が存在した戦艦ヤマトっていう存在自体はロマンはあるじゃん。
そうね、うん、でかいっていうのはもうなんかそう、でかいことはいいことだみたいな感じだったんですけど、
うんう
ん、あのその辺の神格化っていうか、そのゼロ戦すげえぜみたいなのは今でもあるじゃないですか。
ある、ね、あるよ。
なんかゼロ編はなんか世界最高の日本のなんか戦闘機だみたいな、
うん、
いやそう、本当そうなんかみたいな、その辺の検証しようぜみたいな。そうそうそう、なんか日本だけに限らず、やっぱ国によってその国の人は自国のやっぱりそのものをやっぱりその美化したいっていう部分はやっぱり人それぞれ、国それぞれあるんでしょうね。
まあね、あとはその、なんだろう、男の子はやっぱミリタリー好きだから、はい、戦闘機とか戦車とか、たとえ、ね、自分の国じゃなくても敵対国であっても、なんだったら、ドイツ軍のものですら、ちょっとかっこいいとかやっぱあるじゃないですか。
そうね。それはあるらしいですよ。
そうそう、なのでその、まあ、人を殺すためのものなんですよ、兵器って。やっぱりどこまで行っても、ね、だけどそれとは別に、やっぱそのなんだろうな、ミリタリーとしてのなんか機能美だったり様式美だったりはやっぱ あるんですよね、そこにロマンみたいなのは。
そう、ね、宮崎駿ものすごい好きですからね、
ああいう、うん、
軍事兵器に関して。
そうそう、だからそれはなんか難しいですけど、その戦争の良し悪しみたいなのとは別のもの部分としてやっぱ好きなんですよね、う
ん。まあ、何にしてもその神話とかにも出てくるその武器、うん、武具とかはさ、なんかやっぱりその、うん、一人歩きするよなっていう。
そうなんだよね、そうだよね。
まあ、神話に限ってじゃなくて、やっぱり現代の、まあ、現代の過去のね、その兵器でもそうなんですけど、やっぱりこう、うん、その武勇伝とか、なんかその兵器にまつわる武勇とかをさ、やっぱりその、うん、その年齢ごとになんか誇張されていくんやなっていう気がしますけども、まあその辺はちゃんとね調べてどんな感じだったのかって後世にやっぱ伝えておくべきなのかもしれないですね、はい、
そうね、まあそうですね、まあそうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、では次は青い人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞かせていただいています。
うん、
ご報告というか自慢というか、この度ライトノベル作家としてデビューしましたので、
おめでとうございます。
お二人に本を送らせていただきたく、ご連絡いたしました。
うん、
いつもやすさんの鋭い映画紹介や富山さんの違う角度からの切り口から作品を見るご様子から、正直めちゃくちゃ怖いのですが、お二人の紹介している映画やアニメを参考によく見させていただいているので、
うん、
もしよろしければ一読していただきたく、コミカライズが、連載開始になったこのタイミングでご連絡させていただきました。
うん、はいはいはい。
はい。
まあ、じゃああとは、本のタイトル紹介させていただきますけど、
うん、
まあ一応作家さんとしてのお名前はですね、まあ葵光さん、
うん、
で、タイトルが、勇者殺しの花嫁ですかね、
うん、
で僕ツイッターで この度デビューされてみたいな紹介の仕方をしてしまったんですけど、それは正確じゃなくてもうとっくの昔にデビューはされてて、コミカライズがされたのがこのタイミングだったっていうことですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そのコミカライズって僕何気に大事だなと思っていて、うん、コミカライズって要は漫画化することによって文字媒体を読まない人の目にも留まりやすくなる。
あ、俺やそれ。
そうそうそう、まさしくそうなんですよ。富山さんね、その、ま、コミック版買ったって言ってたから、はい、そう、そんでそういう人たちに認知されるっていうのと、あとはその絵柄の可愛さとかで人気が出るっていう側面もあるし、あ、はいはい、コミカライズって割とそのアニメ化に向けての第一歩としてすごい重要な、
そう、ね、
そうそう、うん、コンテンツだと思ってるんですよ。そうそう、そうそう、狼と香辛料が再アニメ化したのも、俺なんだったらコミックの方が完結したからじゃないのかなってちょっと思ってるんだけど。
そうなんですね。
うん、わかんないですけど、絵柄全然違うから
。うん、僕は、何やろ、ソードアートオンラインは多分、ラノベから入りましたかな。
ああ、そうですか。
うん。で、アニメ化になったって感じですかね。
富山さんがラノベ読むなんて珍しいですね。
なんかね、気になってたんですよね。なんかバーチャルの世界の話だったりもするんで。
はい、はい。
結構、ゲームじゃないですか。
うん。
まだ当時ゲームクリエイターだったんで。
うん。
まあその辺でちょっと見たって感じですかね。
うん。
面白かったですよ。
うん。
まあ今でもね、ソードアートオンラインすごく人気があって、劇場版とかされてましたけど、うん、
されてますけどね。
はい。
ね。うん、
今回その勇者殺しの花嫁、やすさんもそのラノベ購入された。
僕読んでますよ。 Kindle Kindle ペーパー僕大好きなので、うん、超愛用してるので Kindle ペーパーに落とし込んでちょこちょこ出かけたりするたんびに電車の中で読ませてもらってます。
まあ感想はちょっとね、僕まだコミックって言ってもその雑誌のコミックなんで、全部、まあ、全部というか、まだ1話の本当に序盤の方なんで。
コミカライズ化されたばっかってことだから、まだ始まってすぐってことなんですね。
そうです、そうです。
はいはいはい。
そこまでなんで、まだちょっと本編の方まで触れられてない感じだったんで、
まだ
ちょっと、これからちょっとね、雑誌が発売されるので、またちょっと観察させていただきたいかなと思ってます。はい。
そうですね。これ、どこまで言っていいんだろうな、お話とか。
そうなんですよね。
設定とか言っていいのかな。
あらすじぐらいはあるんじゃないですか。
まあ、ファンタジー世界で、はい、まあ、魔王みたいなのがいて、勇者がいて、みたいな世界なんですけど、はい、で、まあ、魔王を倒した後のお話なんですよ。で、勇者がいて、で、要は、魔王を倒すほどの勇者だ、みたいなのがいて、それが、まあすごいことじゃないですか、世界を救ったり、
うん、そうですね、
それが、まあその権力というか知名度というか世界的にその勇者がすごいポジションになってしまって、で、まあ勇者を崇め立て祀る人みたいなのが出てくると、うん、でそれをまあ権力として危険視した教会みたいなのがあって、宗教の教会があって、うんうんうん、勇者っていうのその力持ち始めるのを危険視した教会が、うん、勇者を、保護する名目で、勇者を殺す役目を背負ったシスターが派遣される。それがまあ花嫁って呼ばれてるんですけど、その、うん、シスターとその勇者との、物語がメインになっていくんですけど、この、うん、まあその勇者殺すっつって近づいてったその勇者が実はみたいなお話で話が展開していく感じですかね。
ああ、なるほどね。そうなんですね、うん。実はなんですね。
そうです、そうです。
僕はまだ勇者と出会うところで終わってるんですよ、漫画版は。
あ、そうなんですね。
漫画版というか漫画の連載はね。はい、はい、はい。うん、そこからどうなるのかちょっと楽しみですけど。
なんか僕ね、僕の印象だとね、僕もまだ全然途中なんですけど、うん、結構アクションシーンとか格闘シーンみたいなのに力を入れているなっていう印象を持ってて、なんかそのかっこいいんですよ。もちろんその文章媒体なんで、もちろん映像 コミッカライズじゃないから僕が読んでるの、はい、それを文章を読んで頭で思い描くしかないわけなんだけど、はいはい、そのシーンがすごいかっこいいというかリアルに思い描ける感じがあって、はあ、そのバトルの構築みたいなのすごい考えてるんだろうなって思いました、うん、
なんかほら僕前半の方で言いましたガローデン紹介したじゃないですか、
うん、
ガローデンの夢枕バックさんも基本なんかその文章でさその
やるやるねやるね
思い浮かぶぐらいの ね, ね執筆されてるん
でしてますね、は
い、だからそのどの辺にキャラクターがいてどういう動きをしてどういう風にダメージを与えたっていうところに細かく詳細書かれたりするので
ありますね、
この方も実際にそんな感じなんですかね。
そうですね、うん、そうそうキャラの位置関係とか周りに何があるかとか、うんうんうんうん、こういう動きをしてそこからこうつなげてみたいなのを描いてる感じですね。
漫画版もね実際のアクションシーンとかもあるんで、
そういった
ところはやっぱり参考にされてるんですよね。じゃあ、
うんうんうん、
なるほど。
はいはい。
いやいや、もう全然あのぐだらぐだらじに送らなくても全然良かったんですけど。
多分俺、うん、そのリスナーがデビューしましたみたいな言い方しちゃったんだけど、本当はそうではなくて。もともと小説とかを書いてらっしゃる方がたまたまぐだらじを聞いててくださっただけなんじゃないかって思うんだけど。
ですよね。でこの方はポッドキャストさやれてたんでしょ。
そうそうそう、もともとお仲間でもあるんですよ。
そうでしょ、
ポッドキャスト仲間でもある方だから、
ね、
たまたまそういう言い方をしてくれただけだと思うんだけど、そうそう、今 2巻ぐらいまで出てるのかな確か、はい、あの面白いんでぜひ。
こういうのはね、沢田さんとこに言った方がいいですよ。
沢田さん、ちゃんとね、読んで感想を言ってくれる。
ちゃんと読んで、お前読めよ、ちゃんと。沢田さんとこ行ったら、全然、ね、表現というよりも、その、ネームバリュー、あるんで、そっちの方が、売り上げもつながるんじゃないかなと思ってます
けど。まあさ、そう、俺、Kindle で買っちゃったんだけど、Kindle って、どうなんですかね、紙の本の方がいいのかな、
印税的なやつ、
うん、
わかんないですね、その仕組みってどうなってるのか。
よくさコミックだとさ再販かかるのは紙の本だけの売り上げだけって言われてたりすんじゃん。
ああそうなん
だ。からそうそう、だからその人気のバロメーターにするには紙の本だから、うん、紙の本の方を買ってくれってよく漫画家さんは言ってんだけど、申し訳ないけど俺はもう電子書籍にしていくって決めちゃったから
そうね、うん、紙買わないですからね、
うん、
そう、僕もなんかその書いたい本あるかなと思って探すじゃないですか、まあ、本屋さんでねこういいなと思って見つけるんですけど、で、ま、真っ先に俺アマゾンで あるかどうかチェックしますもん。
わかるわかる。
Kindle出てないか、うん、どうしようかな
、うん、
買えよって思うんですけど。
そうね、うん、僕紙の資料は前までその紙で買ってたその参考資料とか画集とかも最近デジタルで買うようになっちゃってさ、
うん、
なぜかっていうとデジタルだとそのやり取りがしやすいっていうのもあって、昔はいちいちさあこの資料欲しいっつってコピー機にかぶせてスキャンしてその絵を参考資料としてこんな感じでお願いしますみたいな資料として使ったりとかしてたんだけど、その工程めんどくせえなって思って、だったら最初からデジタルでええやんって思って最近は電子書籍版の資料とかを買ったりしてるんですけど、うん、
そうね、
うん、
はい、まあまあまあリスナーさん、グザラジのリスナーさんがどれだけ聞いてらっしゃるのか分かんないんですけども、まあ勇者殺しの花嫁ね1巻2巻、発売しておりますのでぜひね、
うん、
お求めになっていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、人もおすすめです。
はい、
うん、
はい、ということで、あとは何の話しましょうかね。
そう、今週ね、お便りが3通しか来なかったので、うん、時間が余っている。
前半めっちゃ、なんか、1時間ぐらい喋ったような気がするんですけど。
前半すごいね、あの、もみじ、鳥の足の話です
ね。そうですね。つまんない話が長かったですけども。はいはい。まあ、何の話しましょうかね。
じゃあせっかくだからなんかのお便りの話にしたいから、他にお便り来てるかな。
ないですよ。だから
ないんだよね。そうなんですよ、こういうことになるんですよ
ね。皆さんもぜひね、あのグザルジにお便りいただければ、あの話つながりますので、はい、
うん、
よろしくお願いします。
はい、あ、これあれかな、うん、勇者殺しの花嫁ってもしかして勇者殺しの花嫁って書いてシスターって呼んだりするのかな。
どう
なんですか、もしタイトル違ってたらごめんなさい。
ちょっとわからない
。一応花嫁をシスターってルビー振ってあるから、やっぱシスターなのかな、ごめんなさい。
あ、そうかもしれないですね。
その可能性あるね、うん。ちなみにあの第3回ホビージャパン小説大賞中期副賞ブックウォーカー賞を取られてます、
うん、
はい、
すごいね、
うん、そうそう、表紙とか挿絵も可愛らしいのでね、
そう、あのね、漫画すごくね綺麗でしたよ、う
ん、ああそう
そう、その雑誌全体の中で一番綺麗でしたね。
何で連載してんの？
これは何でしたっけね。調べないといけないですね。
ブックウォーカーだからあれかな。
ヤングキングラムダっていうやつですね。
へえ。
ちょっと僕もあの初めてのタイトルとか雑誌名なんで、少年画報社。
はいはいはい。
少年画報社ってあるんですね、まだ。
あるじゃない。あのさ、
うん、
ヤングキングとかは有名ですよ、もちろん有名なんだけど、うん、その雑誌がとかじゃなくて、
うん、
知らない電子雑誌増えたよね。知らないっていうか、その電子雑誌自体が増えたよね。あの紙の本がなくて電子でだけやってる雑誌、
はいはいはいはい、
ね、めっちゃ増えたよね。
めっちゃ増えてますよ。
そうで、それに伴って要はそのコンビニとかで見かけないから、その電子書籍を読んでないと読めない漫画っていうのがすごい増えてて、うんうんうんうん、こんな漫画出てたんだとか気づくと、もう10巻ぐらい出てるみたいな漫画を急にふって見かけて読んだら面白いみたいなのが結構あって、
はいはいはい、
なんか知らない漫画すげえいっぱいあるなって思って、当たり前なんだけど。うん、
あのメジャーじゃないやつ見るともうピンキリめちゃくちゃ多いですよね。
そう、多い。ただ、面白いのもたまにあるんで、
そう、
ね。まあこんなに関数出てるのに今まで知らなかったわみたいなのはね、たまにありますね。
で、その、何？そのツイッターじゃなくて X みたいな、
うん、
あの、ものでも、漫画書いてる人もいるじゃないですか。
いるいる、いるよね。
ね。
で、それがまとまって、あの、うん、なんだろう、商品化されて、普通にちゃんとして本としてリリースされたりもするから。
うん、そうなんですよ。
うん。
だから、いろんな、その、なんだろう、配信の仕方っていうか、ね、その、伝え方ってあるんだなと思ってて。
うん。うん、まあ、それこそそのね、ラノベもそうだし漫画もそうだし、その発表する場が増えて、うん、それだけ入り口っていうか、あのチャンスの場が広まったってことなんですかね、
うん、だと思いますよ。だって僕とかも、うん、その漫画とかも投稿するって言ってても、やっぱり持ち込みと、
あ、はい、
あと雑誌のその賞とかあるんですね、なんとか賞っていう、
はいはい、
でそこに応募するぐらいしかないんで、あとまあ同時誌っていうのもあるんですけど、ね、なかなかね、あのプロの雑誌社に目が止まるってわけではないんで、
あ、
やっぱ直接やっぱり集英社小学館とかの辺にやっぱり応募するとかぐらいなんでね、 うん、デジタルがまだなかった時代ですからね。
うん、やってたな。僕もいろいろ持ち込みとかしましたよ。
もうそれ初めて聞きましたよ。
あ、そうですか。僕ね、ドラゴンマガジン編集部によく通ってました。わかる？ドラゴンマガジン。
知らねえ。
まあ、それこそラノベとかのを出してた出版社で、そのラノベの挿絵とかを俺描きたかったから、いろいろイラスト持ち込んだりしてて、そこそこ見てくれてたんですけど、まあ、その前にあのゲーム会社の仕事とかしちゃったもんで、そっちの道に行っちゃったんですけど、うん、そう、本当はラノベの挿絵描きたかった
んですよ。描きたかったんや。
本当は。
今でも描けるじゃないですか。
やろう、まあ描こうと思えば、うん、
なんだったら別に持ち込まなくて もう趣味として描けるからさ。
まあまあまあ、そうね、そうなんだよね。
やろうと思えば。
そうだね。そうそう、それをね、そういう人もいっぱいいるもんね、ツイッター上にね。
あ、そうか、そうですね、いますね。文章は載せられないけどね。
うん、うん、まあそうだね、うん、そうコミケの当落がこの間出たらしくて、今そのうちのブースでこういう本出しますみたいな宣伝をよく見かけるようになりましたよ。
うん、まあそうですか。
うん、
やっぱオリジナルの数とその非オリジナルというんですかね、
うん、
その
二次創作
か、
うん、
でどれぐらいの割合なんですかね。僕コミケ事情はちょっと分かんないんで何とも言えないですけども、
司さんその辺の知識ある？
いやでももうだいぶオリジナルの方は少なくなってるんじゃないですか。
うん、あ、少ないんだ。
元からじゃなくて、そうなの、元から二次創作の方が多いんだと思ってた僕。
あー、どうなんすか。でも、あの、夏コミは違うかもしれないですけど、冬コミとかって、日程結構縮小されてませんでしたっけ？
そうなんだ。そのオリジナルの方が少なくなってるってこと？
どうだったかな。ちゃんと調べてないとわかんないですけど、でも印象としては、そうですね、少なくなってるんじゃないかなってありますけど。
うん、
でもさ、別にそのコミケに出さなくても、うん、その発表ができるじゃないですか、ネットがあれば。
それね、でも難しい、あの、難しいなって思ってんだけど、はい、コミケってさ、要は同人即売会じゃないですか。うん、あれは、まあ、同人って同じ志を持った人の集まりっていう意味だと思うんだけど、
うん、
あれは仲間だと、仲間内でやってるだけだから、本の販売ではなく両布だと、
うん、
仲間内で本のやり取りをしてこんなの書きましたよ見てくださいっつって、まあ、ただじゃ申し訳ないからいくばっかのお金を、あれは稼ぎではないと、
はい、
ね、稼いだら税金取られてしまうから、二次創作はそのお金も稼ぎがお金の商売ではないと、あれは、
はい、
だって、ね、人様のコンテンツだから、
うん、はい、
ただそれをなんだろうね、ネット販売とか、まあ、お店に卸すのも微妙な感じするんだけど、正直そのネット、まあ、それこそ電子化されてネットで買えるみたいなのになった時に、
はい、
例えばその特定の漫画のキャラです
とか、ああ、それはまずい
です、ね。そういうのを大っぴらに言うのって多分本来はダメなん
だ
よ
ね。うん、ダメですよ。
人様のキャラだから。
二創作をその流通に流しちゃダメですよ。
と本当はダメなんだけど、でも見かけるじゃん、見かけるんです。
僕が言ってんのはオリジナル
の、オリジナルは全然いいよ、うん、全然やってもらって構わないし、そっちの方がいろんな人の目に留まるから、
そう
どんどんやったらいいよ
って思うけど、やった方がねいいなと思いますけど、
うん
うん、だから僕のというか、そのぐだらじのねそのコンテンツでもさ、その一部そのファンボックスとかアマゾンミュージックとかね、 に載せたりするじゃないですか。クラウドファ、クラウドみたいな形、クラウドじゃないのか。まあ、月がつくいくら、まあ、100円なんですけど、
うん、
まあそれでね、聞いていただいてはいるんですけども、
うん、
まあ、そういう形でその漫画とかさ、そのラノベとかもね、その実際に発表したりしてる人たちいっぱいいるんですよ。
うん、
そうそうそう、うん、だからね、その昔と違って今はそのネットの時代なんで、その、うん、やっぱり発表する場所っていうのはいくらでも探して見つけて自分たちでもう公表することもできるし、見ていただくことも可能なんで、いいなと思う反面、誰でも参加できちゃうんですよ。
うん、
簡単だから。
うん、
だから昔は結構ね、その雑誌に売り込むまでの、その、なんか、なんていうの、手間暇っていうのがすごくかかったりする、わけじゃないですか、
うん、
その応募するもん何にしてもそうなんですけど、うん、そこまでやっぱりフルにかけられてる部分もあったりするし、でも今ってネットだからもう本当になんかスマホでもいいし、まあ、iPad でも何でもいいんですけど、パパワーって書いたり作ったりして、そのままもう送信とかさ、投稿ってやったらもう出るわけでしょ。
そうだね、
そういうお手軽感があるから逆に言うと数が多いっていう感じになってるんですよね、うんうん、うん、だから漫画もさっきのデジタルコミックの数が多いっていうのはそのことだと思うんですけど、
うん、
だその辺でユーザーがやっぱりその選べない状況に来てるなって感じ、
うん、そうだね、だ
有名なものしかみんなその目に留まらない、
うん、まあそれだけ
が生まれ
て、裾野が広くなったというか、
広がりすぎてしまっている。だから端から端まで読む人なんて絶対おらへんし、
はい、
そんなありえないし、数が多すぎて、
うん、
分ごとに飽きてると思うんですよね。できてると思うんです、うん、生まれてると思うんですよ。
まあそうだね、だ
その中でやっぱり見つけてもらうっていうのはそれだけやっぱ努力すごい必要だし、労力すごいかかるんやろうなと思いますね。だから本当にね、この今回青井光さんですかの方
は
ね、
はいはい、
そのいろんなそのね、その過去いろんな投稿とかもされてたと思うんですけども、
うんうんうん、
本当になんかコミックまでね作られてるっていうのは相当なんか苦労されたんじゃないかな。
いやー、すげえことだと思いますよ。ね、
うん、いやすごいと思いますよ僕、
うん
うん。そこまでやれる方だなとね思って、本当になんか頑張ってほしいなと思いますよね。
うん、
はい、まあ、アニメ化になったらもうグラージで大宣伝させていただければ
と。あ、全然する。
まあ今でも宣伝させていただきたいんですけども、はい。
どうしよう、アニメ化したら、
ね、何どうしようって、どういうこと、
グダラジで紹介しましたみたいなこと言いたくなりますよね。
いいんじゃないですか。
くだらじ一押しのみたいなこと言いたくなっちゃいますよね、
うん、まあまあ、ご活躍を願っておりますので、
うん、はい、本当に本当に、
はい、ということで、ぐだぐだゲームラジオ、第413回お便り会でございました。
はい、はい、
はい。